おはようございます。2016年10月20日木曜日6時5分になりました。ということで、もう10月も20日ですね。本当にもう早いというか、なんというか、にしてもなんか蒸し暑いような、なんか変な感じの天気になってますけど、もうね、なんか夏日とか言ってますから、いやはやどうなってくんのかなって感じですけども、もうね、蝶々とかほんと飛び交ってるし、なんじゃこりゃっていうすごい天気ですよね。さて、今日はですね、 IT メディアから、ドローンで買い物代行、ドコモなど離島で実験、携帯ネット活用、長距離運行も可能にということで、ドローンのね、長距離での、荷物を運ぶ実証実験ですね、これをやるということで、九州本島と離島の間の 2.5 キロの長距離飛行と、いうことで、まあ、こういうものがね、どんどんこう実用化されてくると、本当にね、日本ってやっぱ島が多いところなんで、目の前に見えててもね、そこをこう船で行かないと、本当はちょっとしたものを届けるだけでも、その船出さなきゃいけないって結構大変な状況にありますよね。でだからそういうところをですね、こんなドローンで、例えば持病のある人の薬を運ぶだとか、あるいはこうちょっとした手紙だとかね、そういうのを運ぶとか、書類を運ぶとか、そんなのって本当こうドローンなんかでできればすごく便利になってくるでしょうね、こういうことになってくると。で、まあ、ただ今のドローンと今回の携帯のネットを使うっていう、まあ、セルラードローンって言ってるらしいんですけど、これとの違いっていうのは、まあ、携帯電話のその電波を使って、ドローンとのやり取りをするということなんですね。これまでは直接ドローンとの間でその無線機でつながってて、まあ、要はラジコンの、飛行機だとかヘリコプターだとかみたいな感じで、直接電波のやり取りをしてたんですけども、それになるとですね、やっぱりその距離の問題がどうしても出てきますよね。そんな何キロって電波飛ばそうとすると、普通のラジコンの機器についてるようなんじゃダメで、それこそ無線技師だとか、そういうその電波を強い電波を出してもいいっていう事業免許とか必要になってくるし、なかなかね、そんな簡単な話じゃないですね。でそこで携帯の電話網を使って、いわばこいつにドローンにスマホをこう乗っけて、でまあ、そこのスマホの、まあ、簡単に言えばスマホのテレビ電話みたいな機能を使ってですね、ドローンからの映像を見ながら遠隔操作するようなことができると。こっちからはそのコントロールするコマンドを送信して、でそれでドローンを操作するみたいなことができるというようなところですね。でそうすれば離れたところでも操作できるようになるし、でまた今回のように距離が長い場合だと、その間を自動航行させると、まあ、当然 GPS なんか積んでるので、その指定された場所まで、自動で行って、で最後着陸させたりとかですね、するところは人の手でやると。まあ、そうしないとね、その場所場所の状況ってやっぱり細かくは分からないんで、そういったところは人がこう遠隔で見ながらやるっていうようなことを考えているようです。まあ本当こういうのが出てくると、結構な距離を飛ばせるようになれば、まあね、物流が本当便利になってくるんじゃないかなという気がしますよね。本当ちょっとした距離をこう運ぶのにすごい大変だったり、また海の上じゃなくても陸路であっても、山を一つ越えなきゃいけないとか、峠を越えなきゃいけないとなると、人が運ぶんってやっぱ大変ですよね。でそのあたりをそのドローンでこう飛ばすことができれば、ちょっとしたことものを運ぶのに非常に便利になってきますよね。その新聞を毎朝運ぶとかっていうのも、こういうドローンがやってくれれば結構楽ですよね。そんな山の上の一軒のためにこうね、人が運んでたらやっぱ大変なんで、 まあこういう実験がどんどん広がっていくと、まあそれによってまたあの別の課題もいっぱい出てきますけどね。まあ実験の場合はだいたい1台でこう行き来してるだけなんで考えなくてもいいんですけど、これは複数台になってきたら空中でドローン同士がこうバッタリバッタリ出会うっていうのも変ですけど、その近くを飛んでた時にそれを避けなきゃいけないわけですね。でお互いにこう進行方向でこう重なるようなところとかはこうかわしていかないといけないんで、そういう時にどうかわすかってい う, こうルール決めとかをしていかないといけないでしょうし、でまたあの途中で何らかのこう異常が起きた時、バッテリーが急にこう減ってきたとか、なんかそういうそのプロペラの調子が悪い、浮力があんま得られないとかね、そういう時にはどっかにこう緊急着陸しなきゃいけないと。そういうこととかをどうやってこれから、ルール決めするか、そういうのはねどこでもいいか着陸していいわけではないので、じゃあそういった時にどんな対策を取るのか、またそこに降りた場合にそれをどうやって回収しに行くのか、そういったその辺のいろんなことがこれから課題として出てくるでしょうし、でまた最近のようにね急激にこう天候が変わることだってあり得るので、突然ねこう風が強くなったりとか雨が強くなったりとかした場合にはどこにこう避難しないと落ちてね誰かが怪我したりとかするっていうのはやっぱりまずいので、そういう時にどうやってこう避けるのか、避けるというかどっかに避難するんでしょうね。ドローンが避難するっていうのもなんか面白いですけど、鳥みたいな感じですが、なんかそういう状況とかも考えていかないといけないし、まあいろんなことが出てきますよね。だからそこら辺をこう本当に鳥が飛び交うように自動的にこう避けたりとかしなきゃいけないし、で一方でね、まあ、実際海外ではやってますけど、ドローン対策でハヤブサとかなんかタカとかワシとかあんなをトレーニングしてドローン襲わせるっていうね、そんなこともやってますけど、そういう実際に野生だったらその鳥が飛んできてぶつかったりとかすることもありますから、でカラスみたいなやつらって興味好奇心ものすごく強いですから、追っかけ回したりとかねしますから、そういうの対策とか、やっぱカラス対策は日本では結構いるんじゃないかなと思いますよね。こういうの飛んできて、でその箱の中に食べ物があるなんていうのを覚えちゃったりしたら襲って落として中に入ってる食べ物取ろうとしたり、まあ食べ物入ってるかどうか分かんないですけど、そういうことをするようなカラスとか出てくる可能性もありますからね。カラス除去をどうするのかとか、おそらくこういうその長距離の実験になると今まで想定してなかったようなことがいっぱい出てくると思うんですよね。まあまあそういうことを乗り越えながらも、これからはドローンになってくると思うんですよね。やはり物流が今本当その変えていかないと、これから多分そこがボトルネックになっていきそうですよね。世の中的にはやっぱり物流の部分がその人も物もそのどうやって移動させるのかって、そこを効率よくしていかないと、これからそこが大きなボトルネックになっていくので、その一つとしてね、こういう人間運んだああいうなんで自動運転の車っていうのもありますし、もう一方でこういうドローンを使って空中で運んでいくということもできますんで、そういうことをこれからどんどんやっていくようになるんでしょうね。まあ本当にいつ頃になるか分かんないですけど、空見上げるとこうドローンが飛び交ってるっていう、そんな未来になってるのかなっていうなんかね、将来のちびっ子たちは空飛んでるものは何って言ったらドローンってしか答えないっていう、鳥が飛んでるのをあんまり見ないみたいな、なんかそんなことになるのかもしれませんが、さて、そんなところで今日はもう20日ですね。で、10月もこう終わりになろうとしてますけれども、この前から言ってたそのビジネスとかいろんな何でもそうなんですけど、その考え方ですよね。基本的なその本質の部分というか、それがすごく重要ですよっていうマインドセットって言ってますけども、その基本的な考え方とかね、そこの本当 なんていうんですかね、そこが本当ね重要だと思うんですよね。その部分がこうしっかりできてないと、やはりいろんなテクニックの部分だけを覚えてもなかなかねそれをどうなんていうのかな応用していいのかがよくわからなくなってしまう。本質を理解していかないとちょっとこう状況が変わっただけでやっぱりもう何もできなくなってしまうっていうことが起きうるんですよね。でまあ、私なんかコンピューター業界長いんでその見てるとそうなんですけど、そのコンピューターのプログラミングとかそういうなんてものすごい勢いでこう変化はしてるんですね。で、そのすごく変化をしててコンピューターのプログラミング言語っていうのもいろんなものが出てきて、どんどんどんどんそれもまた流行り廃れみたいなのがこうあるんですけれども、ただその言語だけをこうね覚えて習得してった人たちはやっぱりその状況が変わった瞬間に全然こう仕事がなくなってしまったりとかそういうことが起きてるんですよね。でただ一方でコンピューターの0と1で内部的には情報整理というか情報制御してて、それで全てそのデータ処理してるっていう部分は全く変わってないんですよ、これに関しては。だからその全然変わってない根底の部分と、それからそのプログラミング言語が変わったりとか開発手法がこう変わってったりとかで、またいろんな、なんていうんですかね、その表現の仕方、コンピューターのインターフェースなんかもどんどん変化してますけれども、ただそこの中にあるその本質的な部分っていう0と1の世界であるっていうのは全くこれ変わってないんですよね。だからそういうその変わってないところっていうのをいかにこう極めつつ、でそれがどういう形で表に現れてくるのかっていうのをこう理解していると、中で何が行われているのかって大体こう想像がつくんですね。だからそれと同じように、なんていうんですかね、そのいろんなテクニック、まあ、ビジネスのテクニックですね、セールスのトークだったり、また文章を書くライティングだったり、人前でプレゼンテーションをする技術だったり、あるいはその社員教育だとか、人材管理だとか評価する方法だとか、もうとにかくいろんなスキルがありますけども、そこにあるその本質的なものっていうのはやっぱり変わらない部分っていうのがあるんですよね。特にその会社とかを経営すると、その経営理念だとか、でまた個人だとするとその、価値観とか考え方みたいなものを、そのやっぱりしっかりそこを持ってないと、周りがちょっと変わっただけでこうすぐぐらついてしまうというか、方向を見失ってしまうっていうことが起きうるんですよね。だからやっぱりそのベースになるマインドセットっていうものはやっぱすごく重要なんだろうなっていうのはすごく感じます。まあね、昨日の夜7時までがその動画のセミナーね、キャッチザマインドっていうのが、4980円でしたけど、今は5800円かなになってるんですけど、まあ、これもしばらくするとまた値上がりしますんで、まあ、一応ね気になる方は、まあ、まだ5800円なんでね、言ったって。それでそのまあ本当会社の経営者だったら、その社員の教育だとかですね、あとその日々のビジネスのその優先順位をどう考えるのかとか、売上を上げるためのいろんなテクニックとかのその本質の部分をどう変えていくのかとかね、いろんなことに本当使えるんで、まあね、一回飲みに行くこと思ったら全然これはねいい投資だと思うんですよね。飲みに行くなとは言いませんけども、まああんまり意味のない飲み会とか行っても どうなんかなっていうのは思いますけどね。まあまあ、そこはもう本当、そこはそれこそそれぞれの人の価値観というか考え方だし、今のままでまあええやんって思ってる人もいれば、今からなんとかこうもっと売り上げ伸ばしたいとか、会社を大きくしたいとか、あるいはその規模を変えたいとか、いろんなことをねこう考えておられるんであれば、本当その辺は何かをこう変えていかないと絶対変わらないので、過去のままだと今のままの延長にしかないから、大きく飛躍するってできないんですね、どうしても。だからまあそういったこともこう考える一つの、ヒントになるんじゃないかなと思いますので、キャッチ・ザ・マインド、よかったら私のブログの方にもしつこく書いてますんで、本当ね重要やと思うんですよね、これから特にね。ビジネスってものすごい多様化してくるし、いろんな形態、ビジネスの形態とか出てくるんで、そこでやっぱりいろんなものがあればあるほど、やっぱりその軸になるものっていうのを持ってないとね、ブレまくるんで、まあ、また考えてみてください。いつも言ってますけど、blog.zxcvbnm.jp の方で、アクセスしていただければ、またちまちまいろいろその辺も書いてますんで、よろしくお願いします。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。